もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、はい、こんにちは、お世話になります。
今日はどういったご相談ですか？
はい、息子 の、 住宅ローンを組んだ時のことでちょっとお聞きしたかったんですが。
あなたはおいくつですか？
はい、60歳です。
60歳。ご主人はいらっしゃいますか？
はい、65です。
で、お子さんは息子さんお一人？
長男が33で、次男が30歳です。次男が家を買うということで、
はい、
ローンを組むときに転職をしてちょうど1年経つぐらいなので、収入も少ないので、はい、一人では無理だということで、お嫁さんも正社員で働いてますので、二人の名義で借りてローンを組むことになったんです。私としては、万が一息子が何かあった時にお嫁さんが負担がないようにと思って家買うことは割と賛成やったので、二人の名義だと後々お嫁さんもお金を払っていかないといけなくなるので、息子が5年6年勤続をして収入も増えたら、一人でまたローンを組み直して、支払うようにしたらどうかなと思ってたんですが、その時に贈与になってしまうのかなと思って気になってお電話させてもらったんです。一つは今度買う家の5年後ぐらいに借り換えを、まあ、金利もあるんでどうかわからないんやけど、借り換えをした時にどうなるかと、また10年後ぐらいにまた家を売って違う家に買う時に、今度は息子だけの名義で買う場合も贈与とかになったりする、税金がかかってくるのかどうかっていうのをちょっとお聞きしたいんです。
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
ですね、はい、まずそのお家を買って、
はい、
お嫁さんと2人で、ローンを組みなさいっていうことになっちゃったっていうことですね。
はい、そうです。
そうすると当然ね、そのお家は、はい、共有名義でお買いになってますよね。
はい。
で、持ち分は分かりますか？
いや、まだね、分からないんですけど、多分半分半分ぐらいだと思います。
あ、そうですか。
はい。
じゃあローンの負担も半分半分ってことですね。
はい。
5年ぐらい経って息子さんの名義だけの契約をしたいってことなんですけど、
はい、
そのことはね、
はい、
そんな簡単にはできないんじゃないのかなという感じがしてるんですけど。ええ、
はい、
つまりね、
はい、
銀行としては、
はい、
2人の債務者を抱えて、
はい、
まあ、それ多分連帯保証人とかじゃなくて、もう連帯債務者としてね、
はい、
お嫁さんもその債務を返す主たる人の一人として数えられてると思うんですよ。
はいはいはい、
そうすると、その銀行としては2人に貸してるわけです。
はい、
それをその借りてる側の2人がね、
はい、
2人の方の都合で一人に変えてくださいって言っても、それはもう銀行の契約としては、
はい、
違う契約になっちゃうわけなんですよ。
あ、はい、
だからそんな簡単にね、二人の人に貸してたものを一人に集めちゃってね、
はい、
もう一人の人はもう責任を負わなくてもいいですよみたいな格好にするわけだから、
はい、
ちょっと銀行としてはまあリスクが高まるわけなんですね。
はい、
それはいくら息子さんの方が収入増えたって言ったって、
はい、
何かあった時にもう一人払ってくれる約束だった人を逃しちゃうわけですから、
はい、
だからそれ簡単にそんなお願いしたから通るような話なんだろうかっていうことは一つ思います。
はい、
それと、
はい、
そんな契約をするとね、
はい、
奥さんの持ち分2分の1がありますよね。
はいはい、
これを2人の持ち物である、半分半分の持ち物である家を担保に入れて、
はい、
お金を借りてるわけですけど、
はい、
その今だとね、2人の債務者で、
はい、
2人の持ち物が担保になってるわけです。
はい、
そうすると、
はい、
まあ、銀行としてはね、どっちも払ってこなくなっちゃった時にそれを抵当に入れてるわけですから、うん、競売に回すわけです。
はい、
家を売っちゃうわけですね。
はい、
でその時にその2人の持ち物ですから、2人の債務者自分の責任で払えないからね、
はい、
自分の持ち物を抵当に入れてあるので競売されちゃった時も、まあ、文句は言えないわけですよ。
はいはいはい。
それで手続きをする時もね、変な抵抗はもうしないわけでしょ普通はね。
あ、
はい、要するにだって自分が払わないから、はい、あの競売になっちゃうってことなんですからね、
はいはい、
だけど息子さん一人の契約にしちゃうと、
はい、
その家の持ち分っていうのはお嫁さんの分もあるわけです、
はい、
でもちろん抵当権には入れるんでしょうから、はい、あのそれはお嫁さんも法律上の義務としてはね、競売にあのなった時も文句は言えないんですけど、
はい、
なんとなく手続き的にはその債務者じゃない人のものも競売にするっていうことで、
はいはい、
銀行としてはあんまりそういうやり方を好まないんですよね、
はいはい、
だからあの息子さんのお給料が上がったところで契約を息子さんだけにしてしまう、ローン契約を息子さんだけにしてしまうということには、
はい、
銀行側からするといろんな抵抗があるので、
はい、
そんなに簡単に認めてくれるんだろうかということは一つ思います、
はいはい、あのね、銀行も、うん、例えば A の銀行で借りてたとして、
うん、
昔だったら A の銀行の金利が高かったから、うん、10年後に B の銀行の今金利が安いから B の銀行に借り換えるっていう手続きをあのする場合に同じ銀行で借り換えるっていうんではなくて、
うん、
違う銀行で新たにローンを組むっていうのは、
まあ、それはできますよ、はい、その時はその最初の2人で借りてるところに全額返してしまうので、
はいはいはい、
まあ、お嫁さんはね、あの借りてたものを返しちゃう人ですから、はい、そこで契約が抜けますのでね、
はい、
でそこで借りるときに、息子さんだけで貸してくれるんであればね、
はい、
それは今おっしゃったことはできると思います、
はい、
でその時に、
はい、
贈与っていうかね、要するにお嫁さんの債務、
はい、
これを息子さんが払ってあげちゃうわけですからね、
はあ、そういうふうに、あ、そっか、
だってお嫁さんと息子さんと半分ずつ借金を背負ってる状態でしょ、
はい、
今住宅ローンっていうのがね、はい、それを息子さんが自分のお金で返しちゃうわけだから、
はいはい、
お嫁さんの半分の借金を息子さんが あげたってことになるわけだからね、
はい、
それはまあ贈与っていう形になるでしょうね。
私は反対にお嫁さんの、権利を息子がもらうから、嫁からの贈与を
それは何をもらうっていうこと？
家の権利を、
家の名義も息子さんに変えちゃうってこと？
あ、はい、
あのそうだとすると、
ですけど、うん、
贈与ではないんですよ。
は
だってお嫁さんは、まあ、はい、借金をしているけれども、
はいはい、
あのその代わりその自分の家の持ち分半分持ってるわけでしょ、
はい、
でそれを息子さんに売ってあげて、
はい、
借金を返してもらうってことだから、
はい、
その時はあのお嫁さんとしては、まあ、あの返してもらうけど、借金を肩代わりしてもらうけど、
はい、
代わりに自分の持ち分を息子さんにあげるので、
はい、
ここには贈与はないんです。
ああ、そうなんや、はい、
だからその時は贈与っていう考え方はないので、おそらく税金も発生しないと思いますよ、
はい、あ、そしたら B の会社に、銀行に変える時はそういうふうな税金のしない、税金を払わないといけないっていうことはない？
まあ、ないと思います。法律的にはね、だって自分の持ってた半分の、家の半分を、まあ、息子さんにあげる、譲るわけだけど、
はい、
代わりに、その対価として、
はい、
借金になってる、その、住宅ローン代をもらうので、
はいはい、
2ペイじゃないですか。
ああ、そっか。ああ、そういった、ローンの借り換えじゃなくて、家を売って、で新たに違う家を買うときに、はい、息子の 100% ローンを組むっていうのも同じような、
あのね、家を売ってっていうときはどういうふうにするんですか？
その家が高く売れたらいいけども、多分損をするかもしれない。
あのね、
はい、
あの家を誰に売るのか分かりませんけど、
あ、不動産屋さんに
普通に第三者に売っちゃうってことですか？
はいはい、
でその家を売るときにね、
はい、
家がうんと高くなっていて、ローンの残りよりも家が高ければいいんですけどね、
はいはい、
その時は売ったお金の中からローンを全部、はい、返してしまうだけのことですからね、
はい、
そこはもうそのどこにも贈与なんてないですよね、
はい、
家を売ってそのお金をもらって借金を返すだけですからね、
はい、
でその売るときには家の持ち分が半々だとするとね、
はい、
あのお嫁さん と息子さんはあの自分の半分の家をそれぞれ売って、
はいはい、
もらったお金で、ローン返すわけですからね、
はい、
どこにも誰かから何かをもらったっていうものはないですよね。でそういう場面でそのローンを借り換えるってどういう意味ですか。
家を今度買うときは息子一人の名前で買うと、
新しいお家をね、
はい
はい、その時は別にお嫁さんも何の関係もないですよね。
関係もない、
はい、
そっかそっか、
だからそこにも贈与っていう概念はないと思いますけど。
あ、わかりました。
はい、
はい、それで損をした場合でもそれは損として、
損をするでしょ、はい、例えばね、家は1000万で売れたと、はい、だけど借金は1500万残ってたと、
はいはい、
そうするとその500万分を、
はい、
まあ、どっかから借りて、
はい、
埋めないとね、
はい、
銀行はそれ売却を許してくれませんから、はい、どっかから500万を用意して、はい、それを銀行に返して家を売るわけです、
はいはい、
そうするとその500万をね、息子さんが借りてね、どっかから借りて用意したと、
はいはい、
そうするとその時には、
はい、
500万足りなかった分の半分はね、
はい、
お嫁さん、まあ、それは契約の中身ないと半分かどうか分かりませんけど、はい、半分はお嫁さんの借金だったわけです、
はい、
それを息子さんがどっかから持ってきた500万で埋めればね、
はい、
そこで250万をお嫁さんにあげたことになりますよ。
ああ、そしたらそこは
贈与ですね。
そしたらこの500万を借りずに今までの貯金、
ええ、
2人の貯金から払うとそれは関係ない、はい、
それを息子さんが稼いだ500万だとするとそれは250万をお嫁さんにあげたことになりますよね、はい、借金も半分ずつだとすると、
はい、
その抵当に入っている家も半分ずつならね、
はい、
その半分をお金をもらう代わりに半分の家を渡せばこれはもう贈与じゃないんですよ。
名義だけが、
それは売り買いしてるだけですから、
お金を払ってるっていうことで、
はいはい、
ああ、そっか、はい、
だからそういう風になってるかどうかを見ていけば、
はい、
純粋にお金だけもらったという時そこだけ贈与の様子が出てくると思いますけど。
わ、はい、かりました、
はい
はい、
これもうローンは組んでしまってる、
審査が通ったっていうので、2人名義でだと大丈夫ですっていうのを聞いたので、
はあ、
これから手続きをして家を買う段階なので、
うん、
もし何かで息子が亡くなった場合にお嫁さんがローンを半分払っていかないといけないっていうのはちょっと負担が大きいかなと思って、
息子さんだけがローンを払ってる時にはそのローンを払ってる人が亡くなった時に保険に入っていると、
はい、
その保険で、まあ、残り全額払われたりして家がまるまるお嫁さんに残せるっていう、はい、そういうようなことをお考えだってことですかね。
あ、そうなんです、うん、
今いろいろ言われたね、例えば家を売ってとか、
はい、
いうような話になってくると、
はい、
その家をが売れるのかとかね、
はい、
思ったような値段で売れるのかとか、
あ、そうなんです、それが
かなりその将来本当にどうなっていくのか、はい、よくよくはわからないことなので、
はい、
で不動産はやっぱりこれからは売るのが難しくなる時代だと思いますので、そういうこともよくよくお考えの上で決めた方がいいし、
はいは
い、大きな買い物ですからね、
はい、
ご負担があと大変なことになりかねないので、
はい、
本人たちもよくその無理のない計画で、
はい、
お買いになることを考えた方がいいですよね、
はい、
まあ、大変難しい買い物だと思いますので、
はい、
慎重によくお考えの上に、あんまりその買い替えとか売り替えとか、
はい、
あんまりそれを当てにするのはね、
はい、
結構これからの時代は難しいと思いますよね。
はい、わ、はい、かりました。
お分かりいただけましたか。
ありがとうございます、
はい、それでは失礼いたします、
はい、ありがとうございます、失礼いたします。